ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第92回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。
立て続けに寒波が襲来していますが、皆様は、体調を崩したりされていませんか？中の人は、この寒さで、腰を痛めてしまって、身動きがかなり制限されてしまっています。寒い時は、怪我をしやすいので、皆様もお気をつけください。
中の人は、腰を使うようなこととは、ご無沙汰のはずなんですが。
いきなり何言い出すんだ。
いえ、仕事で。中腰になり続けるとか、重いものを運ぶとかは、最近ご無沙汰だったなと、思っただけなんですが。
ああ、そういうことだよね。
中の人じゃあるまいし、どうしたんですか？
中の人のせいで、私まで、心が汚れてしまったのかな。
まあ、ご想像の方面でも、中の人のことですから、どうせご無沙汰でしょう。
おい、やめろ。
それでは、今回のニュースです。
横地俊也氏が CEO を務め、シンガポールに本社を置いている企業、グートは、スマートフォンの外観デザインやホームアプリ、コンテンツをスマートフォンメーカーに提供する取り組み、アラタスを本格的に展開し、春にはアラタスのプロダクトを搭載するスマートフォンが発売されることを明らかにしました。発売されるのは2機種で、風シリーズの K01 と K02、グートはデザインや UI、マーケティングを提供し、製造と販売は中国のキングテックモバイルが受け持つとのことです。外観デザインはかつてアマダナのデザイナーだったテイ・シューア氏が担当、インド、インドネシア、フランス、フィリピン、スペイン、シンガポール、台湾、香港、マレーシア、バングラデシュ、ベトナム、南米、北米で140から160ドルで販売するとのことです。また、K02 をベースに、4インチのディスプレイを採用し、3G 通信に対応する、ナミシリーズ、N01 を、80ドル程度で発売する計画であるとのこと。K01 と K02、いずれも、メディアテック製の 1.3GHz クワッドコア CPU を搭載、メモリーは 1GB、ストレージは 8GB、1280×720 ピクセルの5インチディスプレイ、LTE 通信に対応したミドルレンジスマートフォンで、OS は Android 5.1 を搭載するそうです。
今回発表されたものは、新興国向けに安く提供することを目的としたもので、そもそも日本に投入することを想定したものではないようです。日本での販売の計画はあるようですが、製造元のキングテックモバイルが、日本ではまだ知名度がないこと、それに伴う市場規模の問題から、
今年の夏以降の展開を検討しているのだとか。スペック的にはあまり高望みはできませんが、低周波さんがデザインした外観デザインには興味があります。低周波さんといえば、かつてドコモの雨棚携帯のデザインも行われていましたが、評判が良かったのでちょっと期待したいです。ブートのビジネスはハードウェア製造を外に出すという意味ではアップキューに似ている部分がありますが、ブートの場合は販売を自らで行わず ODM メーカーに任せるというところに違いがあります。日本製のデザインやコンテンツなどを海外の製造メーカーに売っていくというスタイルはなかなか面白いですね。
レノボジャパンはシンクパッドシリーズなど計13機種の新製品発表を行いました。シンクパッドは全機種で第6世代コア i シリーズプロセッサを搭載。また NEC パーソナルコンピュータもビジネス PC8 タイプ20機種を発表しています。なおレノボジャパンの発表では、海外では発表されているシンクパッド X1 カーボン、シンクパッド X1 ヨーガ、シンクパッド X1 タブレットについては今回発表されませんでした。国内での発売が少し先になるとのことで、国内投入そのものは行われるようです。
レノボジャパンとレノボの傘下に入っている NEC パーソナルコンピュータからノートパソコンの新機種が発表されています。今回 NEC から発売されたモデルは、よく見るとシンクパッドと基本設計が共通しているのではというモデルがいくつもあるみたいです。バーサプロ、ウルトラライト、タイプ VM やタイプ VB は確かにシンクパッドとそっくりなキーボード配列やインターフェース配置です。それに気がつく某アローズジャーナリストさん、さすがですね。
アンカージャパンは全国のソフトバンクショップで5台同時充電が可能な USB 充電器アンカータワーポート 5X を22日から発売しました。アンカータワーポート 5X は5つの USB 端子を備えた充電器で、出力仕様などは従来販売しているアンカー 40W 5ポート USB 急速充電器と同じですが、本体デザインやパッケージが専用になっており、長さ 30cm の充電専用マイクロ USB ケーブルが付属するとのこと。また米国エネルギー省が2016年2月から施行する外部電源のエネルギー効率に関する要件レベル4に対応し、従来品より電力消費を抑えているのも特徴とのことです。
販売価格が5400円とのことで、ちょっと割高な印象を受けます。中の人は自宅用に6ポート、出張用に5ポートの従来モデルを購入して使っているのですが、 Amazon で定期的に割引セールをやっているので3000円を切る価格で買っていたと記憶しています。そのため積極的に買うことはないかもしれませんが、必要な時にソフトバンクショップに行けば売っているというのはちょっとありがたいかもしれません。このタイプの充電器はこれを持ち歩けば複数の充電器を持ち歩く必要がなくなるので、とても便利なんですよね。
日本マイクロソフトはサーフェイスプロ、サーフェイスプロ2と一部のサーフェイスプロ3について、 付属する AC 電源コードの自主交換プログラムを開始することを発表しました。交換の対象となる AC 電源コードは、長期間にわたりきつめに巻いたり、大きく折り曲げることを繰り返すと、破損する可能性があり、破損した AC 電源コードを使い続けると、加熱、発火、感電の恐れがあるとのこと。これまでに深刻な被害が発生したとの報告は寄せられていないとのことですが、少数のユーザーから該当する報告があったため、安全を最優先して、対象となる製品を無償で交換するとのことです。交換プログラムの対象となるのは、Surface Pro、Surface Pro 2と、古いタイプの AC 電源コードが付属する、一部の Surface Pro 3とのことで、デバイス1台につき1本の AC 電源コードを無償交換するとのこと。手元の製品が交換の対象となるかは、交換プログラムのウェブサイトで確認できるほか、法人など大口の顧客については専用窓口が設けられているとのことです。新しいタイプの電源コードが付属する Surface Pro 3、Surface Pro 4と、国内では未発売ですが、海外で購入している Surface Book は対象外。Windows RT モデルの Surface RT と Surface 2、Windows 8.1 および Windows 10を搭載する Surface 3も対象外とのことです。
Surface Pro シリーズは高額な割に人気があるモデルですから、対象になる台数も結構多いのかもしれません。現在所有しているユーザーはともかくとして、中古で出回っているものも多いでしょうから、すべての製品で交換が実施されるまでには、時間がかかるかもしれません。手続きを行うと、およそ4から6営業日以内に新しいケーブルが送られてくるようで、古いケーブルは送り返す必要はなく、そのまま捨てていいとのことです。現在、該当するモデルをお使いの方は、ケーブルの形状を確認して、該当する場合は、速やかに手続きを行われることをお勧めします。今回のニュースは、以上です。
休日はただでさえ引きこもり気味の中の人ですが、雪のせいで外に出るに出られない状態です。明日は出勤できるんだろうかと不安になるくらいですが、北国の人には鼻で笑われそうです。
それはそうと、ニュースを一つ入れ忘れてることに気がついたんだけど、
パナソニックのアンドロイドデジカメ、ルミックス、DMC、CM1 の量産機が出る、というやつですね。ルミックス、DMC、CM10 は、CM1 から音声通話機能をオミット、外観デザインの若干の変更だけで、基本スペックは CM1 とほぼ変わらず、今回は台数制限もせずに販売するそうです。
CM1 は、海外から購入した人や、台数限定で国内販売された時に買った人など、写真撮影にこだわりがあるモバイルオタクが、こぞって購入していた感じだね。今回は、音声通話機能はオミットされて、データ通信のみ、モバイルネットワークに対応するとのことだけど、高機能デジカメ付きの携帯電話ではなく、Android で動作する高機能デジカメというのであれば、こっちの方が正しいかも。
動画撮影用にマイクは搭載しているでしょうから、Skype とか IP 電話を使えば、音声通話は使えるでしょうし、それほど問題にはならない気がします。
Android を搭載し、アプリをインストールできることで、豊富な写真管理や、画質編集のアプリが利用できるというのは、デジカメとしてもメリットが大きいと思います。
こういうのはむしろ、 ソニーがやりそうだと思っていたのですが、パナソニックの方が先だったというのは、結構意外でした。しかし金額が結構高いですから、それをどう捉えるかで、ユーザーの評価が分かれる気もします。
ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様より、ご意見などのコメントをお待ちしています。コメントを送る手段はいくつかありますので、使いやすい方法を選んでください。
iTunes や、ポッドキャストアプリからの評価、カスタマーレビューの投稿。シーサーブログに設置している配信ブログ、グーブログの告知ブログの、コメント欄への投稿や、ブログに設置しているメールフォーム。Twitter アカウント、@yukumoba、へのリプライや DM、ハッシュタグ、シャープ、yukumoba、をつけたツイート、Facebook ページへのコメントなど、お好きな方法をご利用ください。アカウント名を忘れても、ブログや Twitter アカウントなどは、番組名でググったらヒットするので、探してみてくださいね。
Google Play Store、App Store で配信されているアプリ、ツイトピの、みんなのトピに、中の人がハッシュタグやキーワードを登録したトピを登録しているので、よろしかったらご利用ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。